宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第118回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今週もお便りを頂戴しているので早速ご紹介したいと思います。ラジオネームガジュマルの小枝さんから。一応前回の放送について聞いておこうと思います。ネット環境の不具合ということで、何があったのか教えてくださいとのことです。ありがとうございます。何があったのか、いや別に宮永何もしてないんですけどね。まずインターネット環境についてお伝えしますと、某会社さんのインターネット回線を契約しているわけであります。で、その契約内容は、ベストエフォートタイプということで、一番調子が良ければこれだけ出ますよという、一般家庭によくあるタイプの契約をしているわけです。つまりは調子が良ければということなので、必ずその速度が出るわけではないんですね。つながらないというのは通信障害という状況にあたるわけですけれども、通信障害があることも含んだ上での契約になってるわけです。そうなんですよ皆さん、インターネット回線のベストエフォートってそういう意味なんですよ。繋がらない時があっても保証はされないのです。というわけで、何があったか、宮永は何もしてないです。で、特に宮永のお家の中で何かが爆発したとかそういうわけでもないわけです。どこで何があったかは知りませんが、一時期の間宮永の家のパソコンからインターネットにつながらない状況ができてしまったというわけなんですね。で、それがたまたま水曜日から木曜日にかけての一時期であったと。結果としてその時間はラジオをアップすることができず、仕方がないということで、宮永はスマホから申し訳ありません、少々お待ちくださいな文章を書き込む羽目に陥ったというわけなのです。お分かりいただけましたでしょうか。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商鵜飼と小笠原父島のエコ民宿in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜飼、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。マイマイこんにちは。さて、明日はハロウィンですね。仮装している人を結構見かけました。マイマイはハロウィンを楽しんでますか？とのことです。ありがとうございます。と トリックはトリートってやつですね。うん、なんだろうね、日本はさ、お菓子はもらえないよね、大人は。あ、大人はもらえないのか、あげる方か。いやいやいや、そういうことじゃなくてですよ。なんかね、ハロウィンは仮装をする日って感じですよね。お菓子をくれなきゃいたずらするぞっていうお化けになって練り歩く日であって、仮装をする日ではなかったはずなのですが、いかがでしょうね。とちょっとだけ世の中を考えてる風な発言をしてみました。はい、と申しますのも、つい先日ですね、電車の中であまりに驚いてうわっって言ってしまったからですよ。いや、某ですね、小田急線に乗ってお芝居のお稽古に行こうと電車に乗り込んだら、いきなり悪魔さんっていうの、なんか何なのかはよくわかんないけど、まあそれ的な方と女王様的な服装の、でもやっぱり女王様って言ってもズルズルっていうわけじゃないんだけどさ、そういう方に会いまして、まあつまりはそういう仮装のイベントに参加されて、なぜかそのままご帰宅なさる、もしくは仮装のイベントにこれから参加する方なのかもしれませんけれども、電車の中で出くわしまして、さすがにびっくりしまして、てかだって心構えしてなかったのね。例えばなんだけどさ、池袋とかでよくよさこいとかあって、その時もそのよさこいの服装の集団とかに出会ったりするんだけれども、そういうのってさ、あ、そっか、今日よさこいだもんねって思うわけですよ。で、集団でね、何組か会うから、そうだよねそうだよねって思うわけですよ。まあ同じことなんだけど、つまり宮永の中で不意をつかれたと言いますか、それでうわっと言ってしまって、それがまたなんか相手に対してすごく気まずい感じで、あ、そうかみたいな感じですね。うん、びっくりするって。電車の中で悪魔っぽい人に会ったらさすがに。いや、そういうわけで楽しんでるか、うん、あ、楽しみましたよ、楽しみましたよっていうか過去形になってますけど、一応ディズニーのハロウィンにも行ってきたし、ただ宮永はですね、今のところ仮装はしておりません。だってさ、仮装ってさ、どうしたらいい？コスプレ？まずまあそういう服装はあまり持ってないなっていうのが一つ、メイクもそういう風にしないし、基本普段ウィッグつけるタイプでもないので、うん、っていうか、お菓子もらえる日じゃないの？なんでお菓子のことはなんかあんまり日本では普及しないのでしょうね。あ、でもなんか商店街のイベントとかだと、近所の子供会っていうのかな、そういう子たちが回ってたりするみたいですね。まあうちには来ませんけどね。来ても、来てもね、あげるお菓子あるよ、冷蔵庫の中とか何かしらあったりするから、来てくれて全然ウェルカムなんですけれども、だからさ、もう一回考えてみようと思うわけですよ。というわけで、急遽の企画、
気になりすぎて夢に見ちゃう、
なぜ日本のハロウィンは仮装がメインになってしまったのか。いや、別に社会問題考えたいわけでも何でもないんですけれどもね。そもそもさ、ハロウィンになんで仮装をするのかっていうと、ハロウィンっていうのは日本のお盆みたいなもので、いわゆるお化けになった人たちが帰ってきて悪さをするから、人間に悪さをされないように、ここにいるのは人間じゃないですよ、あなたたちと同じお化けですよって勘違いさせるために仮装するわけなんだよね。そうでしょ、それで合ってるよね。てか去年もさ、だからこの話考えてたと思うんだけど、だその辺よくわかんないんだよね、なんかこう感覚。なんで お化けは人間にいたずらをするのか。ほら、日本のお化けってさ、まあ、そもそもそのお化けっていう言い方でいいのかわかんないけれども、何かしらやってくる人、こちらにアプローチをしてくる人っていうのは、用がある人っていう感覚じゃない？例えば、こう、心残りなことがあって、それを子孫である人に伝えて何とかしてもらおうとする場合とか、何かしらの恨みとかがあって、その人に仕返しをしようというわけでアプローチしてくる場合じゃない？日本のお化けって。なんでさ、その、まあ、いわゆる西洋っていうくくりでいいよね、ハロウィンを考えると。西洋のお化けさんは、人間と見たらやらかしてやろうみたいに思うようになったのか。そもそも何をしたいんだ？なんでいたずらしたいんだ？っていうね。この辺よくわかんないわけですよ、感覚的に。なんかほら、日本では基本人が亡くなると、まあ、仏様になるよねって言って、なんか亡くなった方をどちらかというと仏様とか神様とかそういう扱いにしてお祭りして讃えるじゃないけどさ、うん、感謝してお祈りする対象になったりするわけでしょ。なんで西洋の方は亡くなったらお化けになって、そして収穫祭の時に帰ってきていたずらをすると思うようになったのか。いや、多分考えてもさ、絶対さ、結果は出ないんだろうけど、気になりますね。しかもさ、なんだろう、いわゆる収穫祭ってことは、日本で言うとさ、あの、豊穣のお祭りとか、秋祭りとか、そういうのでしょ？収穫の恵みを感謝したりとか、讃えたりとか、来年もとか、こう、お祝いしたりとか、そういう、いわゆる楽しいお祭りと、お化けが、いたずらしてくるかもしれないから、こっちもお化けになっていたずらされないようにしよう、みたいな。どっから考えたらそんなことになっちゃったんですかね。本当に気になりますね。あれかな？やっぱこう、亡くなった人っていうものに対するものじゃないか。亡くなった人って何？霊？うん。に対する考え方の違いなんですかね。で、なんでお菓子をくれるといたずらしないのかって。お供え？お供えなの？まあ確かにさ、こう食べ物をお供えしたりするよね。でもさ、そのお供え食べてるの人間じゃん。結局さ、いたずらしてんのも人間じゃん。やっぱりハロウィンってよくわからないと毎年思ってしまうわけであります。なんかさ、あの、例えばクリスマスだったら、イエス・キリスト的な方のお誕生日で、そういうキリスト教のイベントですよ。ね、花祭りだったらお釈迦様のイベントですよ。うん。わかるんだ。何なのかよくわかるんだ。わかるんだけど、まあでも、そっか、わかるって言ってもそれは何の日なのかわかるっていうだけで、イベントの内容にスッキリしてるわけではないのかな。まあ、どっちにしろね、日本はイベント好きですよね。そうそう、それで、宮永もディズニーに行きまして、ディズニーランドに行きまして、お友達とハロウィンパレードを見たりしたんですけれども、今回ね、ハロウィンハーベストって言ってて、ハーベストってなんだろうなって思ったら、そのハーベストっていうのが収穫っていうことらしくって、そういえばさ、某会社のお菓子にハーベストってなかった？そうか、収穫って意味だったのか。と心の中で思ったりしたのであります。というわけで、今週の気になりすぎて夢に見ちゃうのはハロウィン。まあ楽しんでるけどよくわからないの巻でございました。
生け花古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛と清々しい伝承生花と現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代花を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。生け花古流大観流賞雨会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。これから本番までは毎週お知らせさせていただこうと思います。華道劇場公演自由交換ホテルというお芝居が大塚よろず劇場で行われます。11月19日水曜日から11月23日日曜日まで全8回公演です。詳しいタイムテーブルは番組ブログをご覧ください。もうね、あとね、お稽古がね9回しかないっていうので、すごく盛り上がっているところ、盛り上がってる、うん、まあある意味追い詰められている、ある意味ワクワクしているところなんですけれども、はい、あのフェドーの持ち味のジェットコースターコメディにふさわしく、早い展開のお話、そして笑えるお話を作るべくお稽古を重ねております。ぜひぜひお越しください。チケットのご予約方法は番組ブログをご覧になってお申し込みください。ぜひぜひお待ちしております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流大観流賞雨会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に